性の保健室。なぜ夫婦は話し合いができなくなるのか。
この番組はすれ違いがちな男女間のコミュニケーションを改善し、温かいパートナーシップを築くヒントをお届けするものです。相互理解と言語化をキーワードに、自分の殻を少しずつ外していきましょうという番組です。はい、それでは私からお知らせです。番組へのご質問ですとかご感想をぜひお送りください。概要欄に公式 LINE の URL が貼ってありますので、ご質問ご感想そちらからお気軽にご入力ください。いつも聞いていただきありがとうございます。はい、そうしましたら保健室の先生松岡明子と、
はい、インタビューを務めますズッピーことズッシー秀次です。あきこさん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、愛と性の保健室、今回放送回で言いますと80回目の放送なんですね。
おー、
もう
素晴らしい。
リスナーの数もどんどん増えてるという嬉しい噂を聞いておりますけれども、
はい、ありがたいですね。はい、皆さんこそっと聞く派が多いんですけど、ぜひ堂々と聞いていただければ
。いやいや、もうね、素晴らしい番組ですからね、今後も頑張ってまいりましょう。あきこさん、はい、
はい、
そんな中なんですけども、今日は素敵なゲストの方にお越しいただいているということで、ここはあきこさんからご紹介いただいてよろしいですか。
はい、ありがとうございます。はい、本日ですね、スタジオ、スタジオってズームなんですけど、一緒に、はい、収録でお越しいただいてます、高田博久さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、高田さんはですね、埼玉にお住まいで、社労士さんとしてご活躍なんですけれども、とあるきっかけで、スピーチの原稿を書いたりですね、あとは、社長満足クラブというコミュニティを作ってらっしゃって、そちらも、かなり精力的に活動されていたり、メルマガをもうまめに発信されていたりっていうですね、ユニークな高田さんでございます。はい。人柄もですね、すごくフレンドリーな方なので、今日ちょっといろいろ掘れる範囲で掘っていこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。なんか、多角的な活動をね、されていらっしゃるなという感じですけど、社労士さんなんですか？もともと、まあ現在もなんでしょうけども、高田さん。
そうですね。基本的には社会保険労務士っていう仕事を続けながら、まあ他にもいくつかちょっとお仕事をしているっていう感じですかね。
社労士さんってもともとどんなお仕事なんでしたっけ？
社労士さんっていうのは会社のいわゆる人事労務系について、まあいわゆる行政との橋渡し役をやったり、まあ法律上のこう問題をこういろいろね、会社さんと一緒になって解決していくっていう、人のに対する、そうです。働く人と会社の専門家みたいな、そんな感じですかね。
おお、ね、ちょっとね、なんか、お堅い感じもしないでもないんですけども、経歴今お伺いしたところ、スピーチの原稿を作ったりとか、社長満足クラブというコミュニティとか、なんかこう、いろいろとね、人脈がありそうで、またなんか、面白いですね。これ、まずどっから聞こうかなと思うんですけども。
ね、どこから聞こうかなって感じですよね。
ねえ、あきこさんもなんか原稿を作ってもらったことがあるんですって？
あ、そうです。はい。うん、私、2024年にクラウドファンディングをさせていただいたんですけれども、
うん、
それの、ですね、まあ、ちょっと自分が当時所属していたコミュニティの中で、それこそスピーチをさせていただくときに、高田さんのお力をお借りしたっていう感じですね。はい、私のとっつらかった脳内をすごく端的にまとめていただいて大変助かりました。
そうですね、理路整然とまとめてくださりそうな、そんな存在の高田さんでいらっしゃいますけど、シャルウスさんをされていて、なんでこう書くこと、人の物語を書くんでしょうけれども、うん、そういう方向に触れていったんでしょうか。
まあ、スピーチ自体は実はもうずいぶん前なんですけど、ちょっとあるイベントを十何年間かやっていて、まあそこでこう、数十人から数百人ぐらいの人の前で、まあ年に、まあ、何回だろうな、20回ぐらいかな、話すっていう、そういう経験があった後に、まあとあるちょっとスピーチ関係の、まあ、クラブっていうか、に入会をして、もう、これね、米国式っていうかアメリカ式なんですけどね、のスピーチをいわゆる体系的に学んでいくっていう機会に恵まれて、
うん、
で、まあそのスピーチを学んでいきながら、自分の中で、まあ社労士でもお客さんいらっしゃいましたから、はい、そうすると、 もう呼ばれてないんですけど、多分言ってたんでしょうね。スピーチがどうのこうのってね、お客さんとこう話をしてる中で。で、そんな流れの中で、じゃあ教えてくださいよってなんか言われたことがあって。あ、そうですかって。別に教えたくて、こう、スピーチを習ってたわけではないので。で、その中で、教えてくださいよって言うんで、ああ、そうですかみたいな感じで、ちょっと始まった。それが始まりですね。で、まあ、あちこちで呼ばれるというか、セミナーやってないのみたいな話になったので、じゃあやります。つって。それが、スピーチを教えるというか、まあ、原稿を作るのも含めて、やり始めた最初ですかね。
面白い。人との会話って必ずこうやって会話で成り立っていくんですけども、それを話し方はこうですっていう、なんかスピーチ教室、話し方教室みたいなのがあるっていうのがまたなんか面白いなと思いましたけどもね。
そうですね。よくアナウンサーさんとかはね、話し方教室とか、こう滑舌を良くしましょうとか、
されてますね。
声を作っていくと、よくあると思うんですけど、ちょっとそれとはやっぱり違っていて、まあもちろん声の出し方とかっていうのもお話をするんですけども、そっちじゃなくてむしろ何をどう話すのかっていうところに、こう重点を置いてやってるのが、なので話し方教室ですかって聞けると違いますって答えるんですよ。
構成の方
そう、
ですね。
求める方がね、求めるものが、こう、滑舌だったりされちゃうと、ちょっと若干違う話になっちゃうので、いや、スピーチですと。あくまでも、スピーチをお伝えしていますっていう話をしています。
わかり
そう
ま
か、
し
そう
た。
か、そうか。なんかね、スピーチ、話し方って言っても、いろいろね、発声の方なのか、中身構成の方なのかって、かなり違いますね。 あくまでもスピーチなので、スピーチをした後にどんな効果や成果が得られたかっていうところにフォーカスして、こう、お伝えしてるっていう感じですね。
わかりました。愛子さん、今日は我々二人勉強させてもらいましょう。ね、高田さんに。
そうですね。ズッピーさんもね、高田さんも、お二人とも角度違いますが、やっぱ喋りの、専門家かなと思いますので。
いやいやね、愛子さんをね、高田さん、コントロールするのなかなか大変なんですよ。ね、着地点を探るのが、もうものすごい
無視
大
す
変なん
る
で
から、
す、いつも、この番組。
わかります。思
わ か
い出し
り
ました。思い出しました。はい。なんか思い出しました。はい。
ます。え、もう、
私と、ズームした時のことを思い出したってことですか
はい、
ね。
そうそうそう。プレゼンのね、こうやるっていうか、スピーチ、まあプレゼンですよね、やるときに、まあ、やっぱりこう、頭の回転が速い方って皆さん、特に女性はそうなんですけど、なんて言うんだろうな、脳内がもう、なんて言うの？同時にいろんなことを、考える、進行して、バーッと走らせることができる人なので、まあ、そういうの、会話ならね、ポンポンポンポンポンって面白く来ると思うんですけど、スピーチとかプレゼンとかになった瞬間に、まあまあ誰もついてこれない。
そうですよね。そう、発想はね、素晴らしくて、いろんな方向で、やーっと頭が回転するのはわかるんですけども、素晴らしい。よく言えば、頭の回転がものすごくいいけど、まあ、ね、語弊、ね、言葉を選ばずに言うと、何言ってるかわかんない。
そうそうそう、誰もついてこれないですよ、
言
スピー
わ
チに
れ
なった瞬間
る。
に。
言ってやった
よ
ぞ、
く言
今
われ
日は。
ます。本当、だから、手綱を握る人がね、必要なんですよ。よく暴走するから。
ね、わかりました。お仕事はね、そういうことなんですね。やっぱ起承転結とね、まあ言いますけども、ここの時間習いましたけども、まあ、どこを押して、何を最後に残した話し方になったのかっていうあたりなんでしょうね。言葉の勢いも、語声もあるんでしょう
そう
け
です
ども
ね。
ね。
結局最後に大事なのは、よく言うんですけど、まあ、スピーチは、ゴールは一つなんですよ。ゴールは一つしかないはずなんですよ。例えばサッカーでもバスケットでもゴールが3つ4つあってどこに入れてもいいよって言われたらもうスポーツとして成立しない。
わかりや す
敵
い
も
で
味
す
方も
ね。
なくなっちゃうので。なので、じゃあどこが、今ね、ちょっとおっしゃったように落としどころなんですかっていう意味で言うと、ゴールが一つじゃないと聞いてる方はもうわかんなくなっちゃうので、そのゴールに向かってね、こう行く間にちょっとおかずであちこち寄り道してはいいけれども、最後のゴールはここですって、で、ここにたどり着きますよっていう、そこをね、注意して、なんかお話したような気がします。
なるほどね。そうだよね。
さ
結
よ
局
うな気
何が言いた
が
かった
し
の？
ま
なるほど、
す。
そういうことかで終わんないと。
そう。何が言いたかったのがわからないと、聞いてる方は、きっと話してくれた方にこう言うんですよ。いいお話でした。
それ
ですよ
ダ
ね。
メな
当たり
例、
障
ダ
り
メ
ない
な
言
例
葉
なんで
を
す
言う
ね。
とね。
いいお話しちゃって言われた瞬間に、ああ、ダメだったんだと思ったわけ
ですね。ああ。逆に何が良かったんですかって聞いてもね、具体的に。
そうそう、答えてくれないですよ。
うん。じゃあ、心に刺さった人、腑に落ちた人っていうのはどういう反応なんですかね、逆に。
一番腑に落ちた人はそのままどっか行っちゃいますよね。家に帰っちゃうか。要は何かしたくてしょうがないとか。もう、いや、もうこの場にいられない。すぐにあそこ行って何かしようとか。
あ、そっか。
すごい。
なるほど。そういう行動まで起こしてくれたらもう大成功ですよね。
なるほどね。さっと去って、あ、つまんなかったのかなじゃなくて、あ、刺さったんだな。次の自分の目標。
刺されすぎちゃって。そうそうそう。
向かったんだな。ね。面白い面白い。
すごい。今日めっちゃ勉強ですね。
改めて。そうなったらすごいですよね。その話はね。
そうですね。僕なんか大体そうだな、終わってみると、ああ、いや、楽しかったです、どうもって言われるんで、それはもう失敗のことですね、いつもね。
まあ、失敗っていうかね、まあ、懇親会場どこでしたっけっていうね。そんなことになってしまう。ね、まあ、いいんですけど、それでも。
うん、うん、面白い面白い。なるほど。まあ、それだけやっぱね、我々は言葉を使ってますから、例えば、壇上に立ってスピーチをするっていう場面でなくても、我々はこうやって普通に会話している中でも、ああ、なるほど、あなたのおっしゃることよくわかります。ね、私はこう思います。っていう、こういう意見交換がね、できれば、やっぱそれも組み立てだと思うんですよね、会話のね。うん、
おっしゃる通りですね。
すごい。私、会話ね、わーって広げて、最後にヒューってまとめるんですよ。普段の会話のスタイルが。
うん、でいやー、素晴らしかったですって終わるのね。
ね、これ日常会話だといいけど、そのスピーチとか大人数の前でとかプレゼンの時にっていうのは全然違うんだなっていうのが今改めて学べました
。教わったじゃない
の。やっぱほら分かんないじゃないですか、自分がどんなスタイルで話してるのかって。
まあそうですよね。うん、そうですよね。本当ちゃんとした方に人に聞いていただいて添削していただかないとね、これも勉強のね。
うん、やっぱりこう会話とかね、こうの中ではやっぱりお互いがお話をして、お互いがこうアウトプットとインプットを両方できるからいいんですけど、スピーチって聞いてる方はインプットしかしてないので。
ああ、そうかそうか。うん、確かに。
そうするとその時間を、話し手はその時間をまあ言ってみればもらってるわけ。ですよね、相手のね、大切な時間をね、その大切な相手の時間によりも価値のあるものをやっぱり与えないと、まあ、そこはかなり聞いてる方に対してちょっと失礼かなと。
そうだ、刺さりますね、愛子さん。私たちを放り投げっぱなしでいつもっていう気がしてきちゃって、そのね、リスナーの皆さんのお時間、大切な貴重なお時間をお借りして。うん、何を得てくださってるのかっていうね。
まあ、はい。聞きたくないなら聞かなければ。
逆ギレ、逆ギレした。
いやいや、挑戦じゃないのに。まあでもそういうことですよね。
確かに
そう、ね。ちょっとね、一個言い訳をさせてもらうと。コミュニケーションスタイル、本当ね、勉強になるなって思いながら。私、看護師をしてるので、看護師って必ずあるのが問診なんですね。目の前の患者さんとか利用者さん、対象者さんにいろいろ必要なことを聞いていくんですけど、必要なことだけ聞くと警察の尋問になるんですよね。
あ、
そう。なのでここにうまくこの人がより心を開いてくれるように、時にはたわいもない話とか、時にはなんか地元の話とかを織り交ぜながら相手の心を広げつつ必要な情報を収集していくっていうのが言い訳です。
ああ、いやいやいやいや。
広がる言い訳。
うん、ああ、でもそう考えると、うん、いろんなこうネタをスサササって出せる、その、ね、松岡さんのその、なんていうか、スペックじゃねえな、能力っていうか、は、すごくいい、よく、いい感じに役立ちますよね、それはね。
そう言って。
その内容でいくとね。
そう、明子さん、素晴らしい。引き出しの多さはね、もう天下一品です。はい。
いやいや、もう今日は、はい、高田さんの回答でちょっと戻してる。これ今まですごく聞きたいんですけど、はい、どんな方々が受けられて、みんなどういう風になっていかれたんですかね。
もともとがね、先ほどもお伝えした通り、社会保険労務士としてのお客様に対してのその適用だったのは、やっぱり中小企業の経営者の方が一番多いです。
うん、うん。
うん。で、あとはその、経営者の方が、こう、じゃあ、うちの社内で社員向けに、ちょっと研修やってくださいよとかっていうのもあるし、まあ、中にはね、社長さんが、俺はいいんだと。 俺はもういろんなとこで言ってから大丈夫だから、うちの社員やってくれよとかって言って、僕この辺までね、首のこの辺までお前だよとかって思いながら、お前とかって思いながら、わ かりましたってやったり、あとはプライベートレッスンなんかもあります。プライベートレッスンだと、プライベートレッスンだと、ベンチャー企業の社長さんとか、こう投資家向けに、こうピッチって、こう自分のね、自社のその価値がこれぐらいあるからっていう話をしたりとか。あとは、もう今最近動いてる案件ですけど、もう元プロアスリートの方。元プロアスリートの方で、やっぱり引退して講演なんかをする機会がたくさんあるっていうことなので、
なるほ
まあそこで、
ど。
その講演会に対してやっぱり喋るの、今までね、体は自信あるけど 喋るのはあんまり自信ないんですよということで、今ちょっとプライベートレッスンさせていただいてたりっていう感じの件がありますね。
す
こ
ご
んない
で
感じです
す
かね。
ね。めちゃくちゃ多岐にわたる。ぜひ
高
その
田
中で
さん、
何個
ね、
か。そうですね。
他、スピーチの件もそうなんですけど、社長さんっていう言葉が出てきて、社長満足クラブっていうコミュニティを持ってらっしゃるっていうね、ことなんですけど、これはどんな集まりで、どんなことをやってるクラブなんですか？
これはですね、実は昨日も夜やってたんですけど、基本的には中小企業の経営者さんと一緒に、社長満足経営って言葉を僕が作ったんですけど、その社長満足経営っていうものを、まあ、学ぶという前提で、まあ、いろんなこう、ユニークなお仕事をしてたり、今ホットな話題でね、お仕事をしてるなんて、みたいな方を呼んでプレゼンテーションしてもらって、で、まあ、そこでディスカッションをいくつか、その内容に対して皆さんでしながら、で、盛り上がったところで飲みに行くっていう、そういう会ですね。
その社長さんに満足していただくっていう、それこそ落としどころというか、どこが、まあ、ゴールはね、ないんでしょうけれども、社長さんはどういうふうにそこでこう、満足して成長して何かを持って帰ることができるんですかね。
社長満足経営っていう言葉を作ったんですけど、僕自身が実は今から15年、もう16、7年か、2010年だから、前にまで、ちょっと30人ぐらいの会社経営してたんですよ。自分でやってたんですけど、ちょっといろいろ揉め事がありましたよね。追い出されました、その
あれ
会
は
社。
社長が。
でもその時、会社をね、経営した時に一番思ってたのは、やっぱり従業員とか、その従業員の家族とか、やっぱり社員の幸せとか、ずっとそういうことを考えて、いろんなことをやってはいたんですよね。まあ、いわゆる今で従業員満足なんて言葉がありますけど、まあ、いわゆる社員の人たちに、社員にね、向かってやっぱり言ってほしかった言葉って、いや、社長、この会社で働けてすごく嬉しいですと。ここにいて、すごく楽しいですって、頑張りますって言ってくれる。言ってくれたいな、言ってもらいたいなと思って、一生懸命そういう、まあ経営もそうだし、従業員に対する福利厚生みたいなのもやってたんですけど、まあまあうまくいかないんですよ、これって。ないんですよ。だから失敗する方法なら腐るほど知ってんの。で、ね、そうやってちょっと追い出された後に、自分の中でどうしたらいいのかなと思って、何かしたいなと思った時に、やっぱり人の問題ってやっぱ一番大変だったので、で、社会保険労務士って資格を取って、社労
ああ、
士
そっ
になっ
から
て
な
や
んですね。
るんですよね。で、その時に社労士になって思ったのは、従業員満足ってすごく大事だし、やっぱり社員さんが頑張る源を持ってないと、そのね、商品売れないし、会社もうまくいかないから、従業員満足って大事なんだけれども、その前に、社長である自分は、この会社で働いていて、いや、この会社を経営していて、本当に幸せかって、この会社って、すごくいいな、この会社を経営できて最高だなって思ってるかって。で、もしもそう思ってないとしたら、そう思ってない社長の下で社員が、いや、社長この会社で働けて嬉しいですって言うわけねえだろっていうこと
そ
に、
うですよね。わあ、
改
そ
め
れ、
て気づいた。
か
で、
な
じゃあ
り
ま
き
ずはこの会社をね、経営していく中で、自分も働いていく中で、社長ではトップリーダーである自分自身がね、僕は楽しい、嬉しい、気持ちいい経営って呼んでるんですけど、っていうふうに思える経営者になろう。で、その経営のことを社長満足経営と呼ぼうって言葉を作って商標登録したんですけど、して、まあその、まあ言ってみればね、こう、当時自分はやっぱり経営苦しかったから、辛い苦しい、もうやめたいって気持ちで やっていた自分がね、当時いたので、もし同じような苦しさとか大変さとかを抱えている人がいたら、社長満足経営って考え方でやろうよっていうことを、まあ一緒に、まあ、 学ぶというかね。うん。まあ、ビジネスやりながら、一生懸命一緒にね、まあ、飲み行こうや、みたいな、そんな、そんな会。まあ、なので、社労士やってる理由もそうだし、その社長またクラブっていうコミュニティもやってる理由もそこにあります。
ああ、さすが、さすが、なるほどね。説得力がありますよね。そう、本当にコミュニケーションですからね。その社長、経営者が、どういうね、志を持って、会社をね、自分が楽しくなきゃ、それは社員も楽しくないですっていうのは、本当そう思うし、周りの社長の方々見てると、辛そうな社長多いですもん。なんかね、社員をもう本当養うのが大変なんだよ。そこにも家族がいいんだよ。大変なんだよ、俺っていうスタンスでやってる方って結構多いじゃないですか。それ違うんじゃないかなと。あんたが一人で守ってるわけじゃないんじゃないのっていうね。感じがしますよね。
高田さん
そ
がす
こにやっ
ごい
ぱり、
大きくうなずいてますね。
やっぱりそこにやっぱり自分で気づいて自分が楽しい経営を始めようと。で、自分がそれが分かるようになると、やっぱり社員との話をした中で、社員さんってなんだ、こんなに会社のこと考えてくれてたのって。いつもね、給料上げてくれ、給料上げてくれとか、ブーブーブーブー、不平不満しか言わないんだけども、でも実はそういう腹を割って話をすると、本当に社長と会社のことを一生懸命考えてくれてるんですよ、実は、意外と。そこに気づけるっていうのが、僕は社長満足系かなとは思ってますね。
なるほど。
すご
ね、
い。
やっぱりご自身で経営されていた経験があってからの社労士さんだったんですね。
そうですね。
面白い。なんかついていきたくなりますね、松岡さん。やっぱこの高田さんには。
なるなる。なんか、ほら、もう時間全然足りないじゃないです
ほら
か。
ね、もういい、今日も延長しましょう、延長。
なんですけど、高田さん、そのね、定例で開催されてる会の宣伝ですとか、まあ、メルマガとか、いろいろね、かなりされているのも、やっぱその、誰にも言えない社長ならではの悩みとかをここに吐き出せるよっていうのもあって、こういういろいろリアルの会とかね、されてるのかななんて思うんですけど。
そうですね。とりあえず愚痴吐くところからでいいからやらないみたいなところでいいと思ってます。飲みってね、
参加しや
まっ
す
た
い
く
です
よ、とりうちのやつらよとかって。
ね。
いいじゃん、そこで、そこからでいいですよ。まずは。
そうですよね。なんか本当に誰にも言えなくなったらもうだいぶ末期ですもんね。
そう、末期ですね。末期っていうか、昔の自分だな。
ああ、なるほど。話せるうちに吐き出すということです
そう、
ね。
吐き出せるところがあって、そこからね、その後吐き出しきって、そうだよなってきっと思えると思うんですよね。自分が楽しくねえのついてこねえよなって、そこにね、たどり着ければいいんじゃないですかね。
高田さんにはどうやってアクセスができるんですか？
ホームページが一番多分今だとパブリックな形だと思います。
ホームページなんて引くんでしょうか？
多分社長満足クラブとかってやると、そんなこと言ってる人他にいないから、アクセス
です
数は少ないけど
ね。
出るような気がする。
そこを押さえてた方がいいですよ、高田さん。
僕はあんまり何、その、いわゆる SEO とか何にもしてないので。
そうなんです
こ
か。
の番組の概要欄に高田さんの、社長満足クラブの URL 載せておきますので、 お
皆
願い
さん
しま
ぜひ、
す。お願いしま
チェッ
す。
クされてください。ちなみに直近で決まってるイベント、定例会はいつどこで
4
でしょ
月の、毎月、原則第1月曜なんですよ。だから4月の6日ぐらいだったと思うな。に、夜ですけどね、八丁堀の会議室を使ってやっ
じ
て
ゃあ
ます。
もう対面でですね。
もう、コロナの時にいろいろ試した結果、もうオンラインはやらないって決めました。
ああ、なるほど
いいです
ね。
ね。逆にです
そうですよ。もう対面でね、その会議室に集まってもいいんだけど、そこじゃなくて、その次の飲み会で本当の会話が生まれるんですよね、大体ね。
それもね、ありますし、やっぱり僕がスピーチやってるのもあって、やっぱりこの場の空気っていうのが、やっぱりすごく僕は大切だと思っているので、まあ、オンラインでね、なかなかそれを作るのが難しかったり、特にハイブリッドなんかやっちゃうと、もう分断がひどいので、もうちょっと、一方的なセミナーとか講習会とか研修会の場合は全然いいし、僕もそう、まあ、ハイブリッドでやってよとかって思うぐらいの、そういうのもあったりするんですけど、このコミュニティに限っては、オンラインはもうやってなくて、完全に対面でみんな集まってやってる感じですね。
ありが
対面
と
の
うご
価
ざい
値
ま
が
す。
大きいですよね。
ね、
やっぱり価値高いです、会って話すの。
うん、今、そう。そう、本当会話でね、この空気の振動っていうのが、やっぱね、ズームとかじゃ伝わらないですよね。
そうなんですよ。
ね、
うん、どうしてもできないんで、やめたんですよね。
なるほどね。
一時やってたんですよ、ハイブリッドで。
へー、うん。ありがとうございます。あとは、ね、ちょっと延長ついでに申し訳ない。ついでって言ったら、松岡さんに失礼ですけど、愛と性の保健室なんですね、この番組。はい。
あ、忘れてた。
何か、男女に関わる、ね、それこそコミュニケーションがなかなか取れないとか、ね、彼氏彼女ができない、夫婦になっても会話がないって言った、こういうところにはコミュニケーションが大事だと思うんですけど、ちょっと夫婦間でも、彼女、彼氏間でも、何かこう、コミュニケーションのツボになるような、肝になるようなものがあったら。
あるんですかね、共通。
なんでしょうね。僕はもう、なんだろうな。僕は神さんの寄生虫だと思ってるので。
寄生虫。パラサイト、うん。
パラサイトなんで。
面白い価値観。はい、
うちは、僕は神さんがいなくなると3秒後に死ぬって決まってるんです。
危ない、危ない。
ウルトラマンやるみたい。
泳がないと死んじゃうマグロみたいな感じですね、存在として。
え、その心は？
いや、だって、普通に僕、自分の、家の、少なくとも家の中での生活の仕方がよくわからないぐらい、何もできないやつなので。
高田さん、できない人なんですか？こうい
うことやってて。何にもできないです。
いいですね。潔いですね。
何にもできないって言ってみれば、何にもできないでいいって決めたんですよ。もう、だっているから、できる人が。
お
だからその代わり、じゃあできる人がいなくなったらどうするんだって言われたら、3秒後に死ぬって。
そうか。次の人を見つけるじゃないんだ。そこは素晴らしい。
喧嘩とかもしないですか？
え？
喧嘩はしないですか？
喧嘩っていうのはあんまり最近しないですね。めんどくさいから。
あ
まあ、ちょっとね、言い争いとまでは言わないけど、こう、よく言われるのは、あんた何も聞いてないよねって。よく言われる。ただ合図中ってだけでしょって言われて、でそれに対してまた合図中って
言うんです。じゃあ諦めさせるのがコツなのかな、もしかしたら。
っていうかね、結局そう諦められてる感じがあるかな。だってたまにね、何もできないけど、特に料理とか、
うん、
前にちょっとたまたまね時間があったんで、かみさんが晩ご飯の支度をね台所でしてる時に、なんか手伝うよって言ったんですよ。何もできないけど、うん、たまにね、ちょっと時間も暇だったんで、うん、なんか手伝うよって言われて、台所行って。で、あ、分かった、ありがとうって言うから、で何すればいいって聞いたら、うん、見れば分かるでしょって言われたの。で、俺見てたの。じーっと。
よくあるシーンですね。
じーっと見てた。
はい。
そしたら、何してんのって言われるから、怒るから、いや、見てろ、見れば分かるでしょって言われたから、見てたって言ったら、出てけって言ってなんでって思って。俺何か悪いことした？
わかる、わかる。
よくある違い
です。俺何、なんで怒らなきゃいけないの、手伝おうとしたのに。
確かに、なんかよくわかりますよ。はい、すごく。
そんな感じです。
なんか、仲直りするときはどうするんですか？何か揉め事があって。
仲直りのやっぱり一番大事なのは自分から謝る。
そうか、うん。それだよな。それができないんだよな。僕もできないんですよ。
特に男の場合は、だって間違ってんの男だから。
あ、おお。なぜそこにと思うんですか？
Woman is always right っていう言葉があって。
そうだよね。そうか。うん、よく考えてみればね、うん、悪いのはいつも僕です。はい。
そうだ。だから、そう、ごめんなさいって、ね。
うんうん。
まあ、喧嘩って最近ほとんどしないですけどね。
うん。
あ、面白いですね。うん、このね、妻の寄生虫ですって、はっきり言い切る姿というか、器ですよね。なんかこういうところもすごく興味を持ったリスナーさん多いかなと思うので、皆さんぜひ次の4月の社長のクラブに。行かれてみてください。
そうですね、ありがとうございます、うん、いろんな、ね、お話をお伺いしました。今日はですね、まあ、職業としては、まあ、免許としては 社労士さんでいらして、そしてスピーチの原稿を作ったりとか、社長満足クラブっていって、こうやってコミュニティをね、形成されてらっしゃるという、高田さんにお越しいただきました。また機会があったらぜひともね、ご登場いただきたいですね。
は
い、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今日もですね、30分を超える放送になりました、おかげさまで。
そうだったんだ。
ね、楽しいですね、本当にね。
はい。
はい、ということで、今回のゲスト、高田さんお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、そういうわけで本日のね、ゲストをお越しいただきました、高田博久さん。詳しくはね、番組の説明文に、URL がございますので、そちらの方からアクセスをしていただければと思います。さあ、本日もね、リスナーの皆様お越しいただいて本当にありがとうございます。こういったまあ、すれ違いな男女の謎を紐解く愛と性の紐解き屋さん。今回ね、ゲストにもお越しいただいたりもしております。愛子さんのセミナーやイベント情報、ご相談なども同じく公式 LINE から募集中でございますので、ぜひともね、ご応募いただければなと思っております。はい、ということで、愛子さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。またゲストが来る機会なんかも楽しいですね。
そうですね。はい、また登場していただく回がありますので、リスナーの皆さんもお楽しみに。
はい。それではまた次回お耳にかかりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。